新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この放送は株式会社ハッシュハブと株式会社フィナンシェの提供でお送りします。ハッシュハブは2018年4月に設立されたブロックチェーン総合企業です。国内最高利率の貸し暗号資産サービスハッシュハブレンディングや法人個人向けに暗号資産やブロックチェーンに関するレポートを毎月20本以上提供するハッシュハブリサーチ、そして国内企業をクライアントにしたブロックチェーン関連の開発支援などを行っています。そして現在ハッシュハブではエンジニア、リサーチャー、経営幹部候補など様々なポジションを募集しています。ご興味ある方は採用サイトをぜひご覧ください。URL は https://recruit.tokyo/recruit.hashhub.tokyo/ です。フィナンシェはブロックチェーン技術を利用した新しいクラウドファンディング。まずお気に入りのスポーツチームや選手のトークンをご購入いただくことでその活動を支援することができます。そしてご購入いただいたトークンはチームのグッズデザインやテーマソングを決めるなどの投票への参加やトークン保有者限定の特典への応募ができるなど今までにない参加体験を味わうことができます。ただいま J リーグ所属チームをはじめとしたサッカー、野球、バスケ、アイスホッケーなど新しいチームが続々とアプリ内で登場中。フィナンシェは iOS と Android のスマートフォンアプリで展開中です。 iPhone や iPad をお使いの方は App Store、Android をお使いの方は Google Play にてカタカナでフィナンシェと検索してください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は7月の26日月曜日です。今日のニュースいきましょう。アマゾンが年内にビットコイン決済導入か、匿名関係筋情報。 JCB とレイヤー X、 次世代金融とプライバシーに関するコンセプトペーパー発行。コロンビア中央銀行、ブロックチェーン基盤で債券の試験運用開始。ユニスワップ、アメリカ規制の影響で100以上のトークンにアクセス制限。ジャック同士、ビットコインが創業前にあればツイッターは今と違った。イーロンマスクらと暗号資産の可能性語る。ツイッター社員は株主はもっとビットコインに注目すべき。ジャック同士が21年クォーター2収益報告会で。バイナンス US が IPO 検討、 CGC 発言。コインベースへ集団訴訟提起、上場時提出書類に虚偽と指摘。 FTX とバイナンス最大レバレッジ20倍に引き下げ。テスラと BHP、 ブロックチェーン活用のバッテリーサプライチェーン構築へ。
一つ目のニュースいきます。アマゾンが4つの暗号資産での決済を2021年内に受け入れる予定であるとメディアシティ AM が7月25日に報じたというニュースです。シティ AM へ関係者が匿名で情報を提供したとのことです。またその情報によるとアマゾンは2020年度内に独自通貨の発行も検討しているとのことです。先週末にアマゾンは暗号資産及びブロックチェーン事業責任者を募集する求人広告を発表しており、話題となっていました。アマゾンは暗号資産関連事業の準備を2019年から本格的に進めてきているように考えられています。なお匿名の関係者はアマゾンの現在の動きや今後の動向に関して次のようにシティ AM に説明しております。アマゾンが将来のある時点で暗号資産による決済ソリューションを設定するための単なる手続きではなく、アマゾンがどのように暗号資産決済と既存の商取引を機能させ続けられるかという将来のメカニズムに不可欠な十分に議論された本格的な動きです。また暗号資産決済の導入はビットコインから始まります。これはアマゾンの暗号資産プロジェクトの重要な第一段階であり、その指示は最上層部であるジェフ・ベゾス自身から出ています。このプロジェクト全体はかなりの準備ができています。アマゾンのような大規模なプレイヤーが暗号資産領域に関与することで、ビットコインや大規模なアルトコインの採用と価格が上昇することは考えられますが、さらに大きな陰謀を引き起こす可能性があるのはベゾスの次の計画です。なぜならベゾスの次の計画はこれらの暗号資産決済のスキームがうまくいった後、アマゾンをさらに有利になるような別の工夫がなされているからです。具体的に には商品の決済手段として暗号資産を1年間経験した後トークン化に向かう可能性がますます高まっています。トークン化によって商品やサービスへの支払いやロイヤリティスキームでトークンを獲得することができるマルチレベルのインフラになります。今のところこれ以上の話はありませんが、アマゾン独自のデジタル通貨の可能性を探るためにビットコイン計画は注意深くモニターされることは間違いありません。補足をします。今回の情報は匿名の関係者の情報提供であり、アマゾンによる正式な発表は現時点ではありません。アマゾンの暗号資産ブロックチェーン関連の取り組みとしては AWS で開発者向けのブロックチェーン基盤サービスがすでに始まっています。それに関して新しい経済が AWS のグローバルチームに取材した記事も合わせてお読みください。
続いてのニュースいきます。株式会社 JCB と株式会社 LayerX が次世代金融とプライバシーに関するコンセプトペーパーを共同で作成し、7月26日に公開しました。リリースによると、業種や業界を超えた取引情報の共有に際してはデータ保護、プライバシーの観点から取引情報の閲覧権限を主体ごとに柔軟に設定できる仕組みが情報の提供者に求められることに加え、予診情報の照会、確認等に必要となるデータ演算をデータを秘匿したまま行う高度なプライバシー技術が要求されるといいます。そのため今回両社は取引履歴の管理をはじめとする次世代の金融取引を展望した上で、秘匿化、プライバシーの確保を通じて可能になるとみられるコンセプトについて取りまとめたということです。なお、コンセプト検討においては明治大学政治経済学部教授の小早川修司氏とナッジ株式会社の代表取締役社長である沖田隆氏に協力を仰いだということです。コンセプトペーパーでは、秘匿化によって可能となるプライバシー保護とデータ利活用の両立に向けたユースケースとして、1、取引トラッキング、2、決済データ秘匿化と AML、 3、決済履歴データの利活用、4、デジタル ID 基盤及び5、組織間連携ペイメントが挙げられています。なお、これらのユースケースの実現に向けた技術的手段として、 LayerX は次世代のセキュリティプライバシー保護技術アノニファイの研究開発を進めていると説明しています。アノニファイは PC やスマートフォンなどの端末に備えられたプロセッサーのセキュリティ機能である T を応用し、データ利活用とデータ保護の両立を実現する秘匿化ソリューションであり、データを秘匿化したまま様々なビジネスロジックを実行可能な点が特徴ということです。記事にコンセプトペーパー次世代金融とプライバシーのリンクを貼っておきますので、ご興味ある方はご覧ください。
続いてニュースいきます。コロンビアの中央銀行であるバンクドラリパブリカがブロックチェーン技術を活用し債券を発行償還する試験運用を開始したことを7月23日に発表したというニュースです。期間は約6ヶ月間とのことです。この試験運用で用いられるブロックチェーン基盤はラクチェーンです。ラクチェーンはラテンアメリカカリブ地域におけるブロックチェーンエコシステムの発展のために、米州開発銀行グループのイノベーションラボを中心にブロックチェーン環境の様々なアクターが統合されたグローバルアライアンスです。現在ラクチェーンはハイパーレッジャーベース上で機能しています。またこの債券はコロンビアの主要銀行であるバンコ・ダビビエンダが発行し、投資家へ販売する目的を持つ引受人は米州開発銀行が行います。またバンクドラ・リパブリカはブロックチェーンネットワークのオブザーバーノードとして機能する予定となっています。この取り組みの目的は債券の発行から満期までのライフサイクルにおいてブロックチェーン技術の利点を検証しようとするものとのことです。ブロックチェーン技術を活用したメリットとして考えられるのは、オペレーションコストの削減、処理時間の最適化、オペレーションのトレーサビリティとセキュリティの効率化、情報の非対称性の解消、財務リスクの管理強化などです。続いてはニュースいきます。分散型金融プロトコルユニスワップの開発企業であるユニスワップラボが特定のトークンへのアクセス制限することを7月23日に発表したというニュースです。このユニスワップラボの意思決定は SEC と CFTC が証券性を持つトークンへの規制に準拠する形となっているとのことです。アクセス制限されるトークンは100以上に及んでいて、 DeFi、シンセティクスの合成資産などが含まれています。これは GitHub の Uniswap/Uniswap インターフェースにて確認できます。そして発表文では、今後も世界中のユーザーに力を与えることができる安全で透明性の高い堅牢な金融インフラを提供するという DeFi 業界全体の価値観に沿った形で製品の開発と Uniswap プロトコルへの貢献を続けていきますと伝えています。続いてのニュースいきます。暗号資産イノベーション評議会主催のカンファレンス The B Word で、スクエア兼 Twitter CEO のジャック・ドーシー、テスラ兼 SpaceX 創業者のイーロン・マスク、アークインベスト CEO のキャッシー・ウッド氏が7月21日に登壇しディスカッションも行ったというニュースです。3社は共通してビットコインなどの暗号資産は既存のマネタリーポリシーやクレジットカードの決済システムを大きく変える可能性を持っているという見解を示しました。またジャック・ドーシーは Twitter 社を創業する前にビットコインが存在していれば、 Twitter のビジネスモデルも現在とは変わっていたとの考えも示しました。 またイーロン・マスクは個人としてビットコイン、イーサリアム、同時コインを保有していると明言しました。そして非公開企業のスペース X もビットコインを保有していることを明かしました。なおいずれも売却する予定はないとのことです。再生可能エネルギーからの観点でのビットコインへの見解としてキャッシーウッドは、ビットコインは金の採掘や伝統的な金融サービスの分野よりもはるかに環境に優しいものになると信じています。いろんな意味でそうなっていますと説明しました。イーロン・マスクはビットコインはより再生可能エネルギーにシフトしているように見えます。再生可能エネルギーの使用率が 50%以上であることを確認するためにもう少し精査したいと思いますと説明しました。また再生可能エネルギーの使用率が高まればテスラがビットコイン決済を再開する可能性も示しました。ツイッターのビジネスモデルに関してイーロン・マスクは弱同士に対して、ツイッターは広告費を暗号資産で受けることを検討していますかと質問しました。それに対し弱同士ははいと答え、補足して次のことを説明しました。インターネットの黎明期にビットコインが存在していたらソーシャルメディアでは広告主モデルがこれほど普及していなかったでしょう。しかし広告主モデルが現実である以上、暗号資産コミュニティの分散型の側面を促進していかなければなりません。現在私の最大の関心事は分散型ソーシャルメディアプロジェクトであるブルースカイです。まだブルースカイは初期段階ではありますが、補足をします。このディスカッションでは ESG 投資の観点からもビットコインについて話されました。その中でキャッシーウッドはビットコインなど暗号資産は ESG の S の要素が最も強いと主張しました。その理由はビットコインなどの暗号資産はグローバルペイメントネットワークになっているからとのことです。私はこの主張がすごく重要な視点だと思っています。なぜならば地球全体で考えた時にお金を自由に使えるということがまだ難しい状況だからです。日本ではお金が自由に使えないという状況はほとんど生まれないと思いますが、発展途上国では決済や銀行システムの不安定さからお金そのものの価値が下がってしまったりと、安全に保有し使うこと自体が難しいのです。ダッピーワードに登壇した3社がより良い社会のためにビットコインなど暗号資産は役立つだろうという共通の見解を示してくれたのは非常に良いことだと思いました。今後より ESG の観点から暗号資産が語られ、機関投資家やスタートアップの参入は増えてくるでしょう。続いてのニュースいきます。ツイッターの CEO であるジャック・ドーシー氏がインターネットのネイティブ通貨であるビットコインはツイッターの今後に重要な影響を与えるという見解を7月22日に2021年第2クォーターの収益報告会で伝えたというニュースです。ジャックは7月21日に開催されたオンラインイベント The B Word でもビットコインが創業前にあればツイッターは今と違ったと発言もしていました。収益報告会でドーシーは今後のツイッターに与えるトレンドは AI 分散化ビットコインであると話したとのことです。具体的にツイッターとビットコインの関係に関して次のように説明しています。この説明は JP モルガンのダン・アムス氏がジャック・ドーシーに対して、ツイッターは具体的にビットコインをどのように適用させていくのでしょうかと質問を投げかけたことによって始まっています。この質問に対してジャック氏は次のように説明しています。私はインターネットがネイティブな通貨を持つというユースケースに焦点を当て、ビットコインがその役割を果たすのに最適な候補であるということに焦点を当てるべきだと考えています。インターネットに固有の通貨、グローバルな通貨があればスーパーフォローズ、コマース、サブスクリプションなどの製品を非常に迅速に進めることができ、市場ごとのアプローチではなく地球上のすべての人にリーチすることができます。これは私たちの未来の大きな部分を占めていると思います。特にソーシャルメディアの分散化や経済的なインセンティブの提供を考えると、通貨以外にも多くのイノベーションが期待できると思います。ですからツイッター社やツイッター社の株主にとってもこの分野に目を向けて積極的に投資を続けることは非常に重要だと思います。ここにいるのは私たちだけではありません。 Facebook が DM でやろうとしていることを見てみましょう。これには明らかなニーズと評価があります。このようなものにネイティブなオープンスタンダードは正しい方法だと思いますし、私がビットコインに注目する理由もそこにあります。だからこそスピードが出ると思います。より多くのイノベーションが可能になり、ツイッターを利用するすべての人に全く新しいユースケースを提供することができるのです。
続いてのニュースいきます。大手暗号資産取引所バイナンスの CEO である CG 氏がアメリカにて運営しているバイナンス US が IPO 新規株式公開の検討していると7月23日に発言しました。このことはタイのサイアム商業銀行のベンチャー部門である SCB10X 主催のオンラインイベント Redefine Tomorrow のバイナンス&フューチャーオブセファイ vs DeFi に登壇した際にて述べた内容です。CG 氏によると現在暗号資産業界は比較的厳しく規制されているとし、それによりバイナンスがテクノロジーの新興企業から金融サービス企業へ大きな転換を行わなければならないと意見を述べています。また CG 氏は現在バイナンスがコンプライアンスへの取り組みも強化していることも明かしています。バイナンスは先月から各国の規制当局よりライセンスを受けていない暗号資産取引所であることの指摘や、これにより一部銀行から送金停止の措置なども取られています。このような状況から CG 氏はバイナンスが規制当局での職務経験があるコンプライアンス担当者を多く雇用していると説明しています。 続いてのニュースいきます。アメリカナスダック上場の大手暗号資産取引所コインベースとその一部の経営幹部に対して集団訴訟が起こされたことがアメリカ法律事務所ロビンズ・ゲラールド・マンダウドのリリースによって7月23日に明らかになりました。この集団訴訟はコインベースが1933年証券法に違反しているとしてカリフォルニア州北部地区で7月22日に提起されたということです。原告の主張としてコインベースが上場時に提出していた資料が虚偽でありかつ誤解を招く内容のものであったとしています。また原告は資料に記載すべきであったコインベースは多額の資金注入を必要としていたこと、コインベースのプラットフォームが不安定であり多くのユーザーを獲得するにつれてサービスの中断をするような不具合が起こりやすくなっていたことという点が省略されているとし、このことからコインベースの事業運営将来見通しについての記述は重要な誤解を招くものであり合理的な根拠に欠けていたと主張しています。コインベースは4月のナスダック上場の際には直接上場にて新株を発行せずすでに発行している株式だけを公開する形式をとっていましたが、5月17日には同社が転換社債型新株予約券付き社債の発行により約 12.5 億ドル日本円にして約1364億円を調達する計画を明らかにしました。その後フォーブスがこの矛盾を指摘した記事コインベースの株価はなぜ下降傾向にあるのかを出したことによってコインベースの株価は 4% 近く下落したといいます。また原告はコインベースが5月19日にプラットフォーム上でネットワークの混雑による遅延を発生させており、これを受けコインベースの株価は 6% 近く下落したと指摘、投資家にさらなるダメージを与えたとして説明をしています。続いてのニュースいきます。暗号資産デリバティブ取引所 FTX の CEO であるサム・バンクマンフリード氏が自身のツイッターにて FTX で提供するサービスの最大レバレッジ倍率を101倍から20倍に引き下げたことを7月25日明らかにしました。レバレッジ取り下げの理由は高レバレッジの利用ユーザーが少ないためと説明されており、フリード氏は FTX で利用されているレバレッジ倍率は約2倍であると説明をしています。また大手暗号資産取引所バイナンスの CEO である CG 氏も自身のツイッターにて同取引所が提供する先物取引サービスバイナンスフューチャーズにおいて19日より新規ユーザーのレバレッジ最大倍率を125倍から20倍に引き下げたことを7月26日に明らかにしています。CG 氏はこの措置を消費者保護を目的に行ったとしており、今後数週間のうちに既存ユーザーに対しても段階的に対応していくとしています。続いてのニュースいきます。世界最大の工業会社であるオーストラリアの BHB がテスラとのニッケルの供給契約を締結したことを7月22日に発表しました。また両社はニッケル供給の他にブロックチェーンを用いたエンドツーエンドの原料トレサビリティ、バッテリー原料生産のための技術交換などバッテリーのサプライチェーンをより持続可能なものにするための方法について協力していくことも発表しています。ニッケルはテスラが販売する電気自動車のバッテリー製造の際に使用される金属です。なお BHP によると同社は西オーストラリア州のニッケルウエストからテスラにニッケルを供給するということです。 BHP はニッケルウエストを世界で最も持続可能で炭素排出量の少ないニッケル生産地の一つとして説明をしています。 BHP の CCO であるバンディータ・バント氏は次のようにコメントをしています。電池用ニッケルの需要は世界的に高まる電気自動車の需要を支えるために今後10年間で 500% 以上増加すると推定されています。私たちはテスラとこの契約を締結し技術と革新に重点を置くという共通点を通じてバッテリーのサプライチェーンをより持続可能なものにする方法について協力できることを嬉しく思いますとリリースにてコメントをしています。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日も新しくコンテンツを出させていただいております。まず一つ目がビットコイン高騰の要因はテスラ、ツイッター、アマゾンなどの動きとして解説動画を出させていただいております。こちら記事から動画確認できるようになっております。ぜひご確認ください。そして二つ目です。韓国暗号資産 VC が語る日本の仮想通貨税制の問題です。今回新しい経済はハッシュドのリーガル部門トップを務める人間氏へ取材を行いました。ブロックチェーンに精通しグローバルでプレゼンスを持つベンチャーキャピタルだからこそ持つ国の規制への見解を取材しています。こちらもぜひご覧ください。そして連休中に出させていただきました雑誌ゲーテが暗号資産やブロックチェーン業界のキーパーソンを取材する連載暗号資産は世界をどう変えるかとコネクティビーとのコラボ企画スタートバン株式会社代表取締役 CEO シータ平氏のインタビュー動画の公開をさせていただいております。第3回目は NFT はアーティストにどんなメリットをもたらすのか、そして第4回目はこれからアート業界はどう変わるとしてインタビューをさせていただいた動画となっております。ぜひ合わせてご覧いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したコンテンツや記事などはサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。